デスラジオ2021年11月19日エピソード148デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
はい、今回はですね、去年もやったんですけれども、死刑囚表現展2021というのをですね、
はい、
私が行ってきたんですよ、
うん、
去年はね、キャットさんと一緒に行って、その報告を兼ねてね、
行きましたね、
うん、はい、話してると思うんですけど、エピソードいくつか忘れましたが、今年は2021年11月5日金曜日から7日日曜日、前回と同じく松本、なんて言うんだ、春一郎って人なのかな、記念会館という八丁堀にある建物ですね。うん、この5階で。
同じ場所？
同じ場所でやってたんで見てきましたが、これちょっと死刑囚表現展2021ってさ、入ると無料なんですけど、目録みたいなのくれるんですよね。紙に。
うん、パンフレットみたいな。
そうそうそう。それがさ、ちょっと誤植があって、
はい、
今見てて衝撃なんですけど、目録がさ、2020年11月5日から7日って書いてあって、死刑囚表現展2021なのに、
あら、
ちょっとびっくりっていう、なんかね、まあ、配るやつチェックしてないんだと思ってね、悲しい感じですけど。それでこれがね、主催が死刑廃止のための大道寺由紀子赤堀正雄基金、死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90という主催なんですけれども、これのね、ちょっとお話を、
はい、お願いします。
はい、今回ね、いろいろ前回語った人の他に何人か新しい人というか書いた人、うん、あとは亡くなってしまった人とかもいまして、
死刑受けたってことですか？
いや、病死した人とかね、そういうのが書いてありましたね。相変わらずですね、この3日間しかやらないんで、5、6、7って
混んでました。
めちゃめちゃ混んでましたね。だからソーシャルディスタンスの概念が去年もなかったんですけど、今年もなかったですね。不吉な感じで。だからそれだけ、このね、死刑囚表現展っていうのは、みんな注目してんだなっていうふうに思いましたね。もうちょっとね、だから大きい会場でやるのもありなんじゃないかなっていうふうに思ったり。
でしょうね。うん。
あと、この絵とかってやっぱ売れないんだね、日本だとね。販売しちゃえばいいのになと思ったりもしました。なんか問題があるんですかね、言ったらね。
ね、なんかその活動費に当てるとかでもいいのにね。
うん。ちょっとそこは気になった。ところですね。あとはやっぱり主催してる側が高齢になってるのかなっていう印象も感じました。見に行ってる側は若い人とか子連れの人とか学生っぽいカップルとか、
うん、
若い人が目立ったんですけど、主催してる側の人たちがね、やっぱ結構年齢がいっちゃってる人が多くて、こういう活動をする人っていうのがやっぱ若手では少なくなってるのかなっていうふうに勝手な邪推をしてしまいましたね。そういうふうに感じました。だから将来的にはこういうのなくなっちゃうのかなっていうふうに思ったりもしました。なんせね、活動する人がいないとさ、やれないじゃん。
そうですね。うん、でも注目を浴びてるから、誰か受け継ぐ人は出てきそうな気もしますけど。
うん、いてほしいなっていうふうに
思
いましたね。はい。というところで、今回ですね、2021年発表された作品をいくつか私の方で挙げていきたいと思っております。写真が撮れないんですよ、この死刑囚表現展って。
そうですね。
写真やめてください。そう。書いてあって、めちゃめちゃ人がいるから、やっぱりね、写真撮りづらいんですよね。だから、何人かだけ、一応、絵を見ながらメモ帳に文章で書いて、こんな感じだったって書いて記憶している感じです。はい。では、ちょっと発表というか、していきますね。
はい。
まずはまあ、はい。去年も、我々の非常に心を打った植松聡さんがですね、3枚描いてるんですね、絵を。死刑は必然っていうのと、かっこ笑いっていうのと、死刑彼女っていう絵を描いてるんですけども、2020年の時ってさ、コラージュっぽい絵だったじゃないですか。死刑は必然であるみたいな感じの、いろいろ描いたりしてて、それでジョジョのさ、セリフみたいなのが入ってたりとか、
うん、
俺が見た時はちょっと絵と文章のコラージュみたいなのを去年出してんなと思ったんですけど、今年はですね、なんか植松やっぱり漫画家のお母さんの DNA が入ってるのかしらないけど、絵が異常にうまいんですよね。 めちゃめちゃ滑らかな絵で絵を描いてましたね。
今ね、ウェブサイトを見つけて結構の何点か載っているウェブサイトが、ウェブでも見れるんですけど、はい、かっこ笑いは今見えてます。
うん、すごくうまいでしょ。
めちゃくちゃうまいですね。
だからなんていうの、デザフェスで売ってるような絵じゃないですか。
しかも見たことないような絵だ。仏様なんですかね、これ。顔がいっぱいあるやつでしょうね。
そうですね。それがちょっと半分だけ書いてあって。で、死刑は必然の方は前みたいな感じで、死刑は必要であるっていうような感じの。
それは載ってないから私は見たい。
あと死刑彼女も、その可愛らしい女性の絵を描いてるんですけど、ちょっとね、この人絵すげえなって思いましたね。漫画的な絵なんですよね。ちょっとどっちかっていうと。イラストというか。だからなんかね、どんどんどんどんこう絵描いて上手くなってるのかなっていう印象を受けました。そして去年も出していたんですけれども、風間弘子、埼玉愛犬家連続殺人事件の奥さんですね。風間弘子は前回もそうだったんですけど、いわゆるあの涅槃というか、あの彼岸、向こう側をイメージした作品ですね。その死んだ先はこうなんじゃないかっていう、この人もね、ものすごく絵が上手くて、
緻密な絵ですよね。
緻密で、あと色をすごく使うんですよね。極彩色を使ってて、かなりこう達観してるイメージはありますね。やっぱりいろんなね、色をね、この一枚の絵にまぶしてるっていう感じを受けましたね。そしてまた去年はなんかさ、あの毎日の食事の献立みたいなの書いたり、ピクトグラムだっけ、ピクロスだっけ、なんかあのクイズみたいな、ロジックパズルみたいなやつ書いてた、
加藤智弘。
そう、加藤智弘は今回ね、14作出してるんですけど、この人もね、絵がね、異常に上達してて、太線のね、イラストで女性ばっか描いてるんですよ、若い女性ばっか。だからやっぱね、ちょっとデザイン的に秀逸というか、優れてるなっていう感じで、アニメ好きだから多分、そっち側が進化してったのかなっていうような印象でしたけど、加藤智弘と植松風間弘子はもう確実に販売したら売れますよ。それぐらいちょっとね、上手くなってますね。プロっぽい絵というか。加藤智弘の場合ね、白黒の絵なんですけど、太線で女の子を描いてるから、今風の現代日本の若者が喜びそうな絵でしたね。はい。そして、西口宗弘って、これ確かなんだっけな、あの、3人組でネットで女性を釣って殺した事件の一人なんですよ。
あ、この顔見覚えがあるな。象印魔法瓶の元副社長。
そうだそうだ。連続強盗事件の方か、関西の人でね、
うん、
この人の絵は結構ね、俺の心には残りましたね。
前回はなかったですよね、この人の絵。
うん、この人結構あのいろんな人を殺してて、血のつながらない親に育てられて、要は愛の実感がないために人殺しになってたみたいな感じの人らしいんですけど、うん、この人の絵がね、なかなかやっぱね、心を捉えて離さないのは、絵うまいんですけど、なんていうかね、こう達観さがない。こういうの書いて見せたらみんな喜ぶんでしょうみたいな感じの絵なんですよ。
コマーシャル的な。
だから反省の色が全くない絵なんですよ。なんか土下座してる絵とかが、キュービズムっつうの、なんつうのあれ。
ピカソの
手前の方がでっかく見えて、奥行きがあるみたいな絵で描いてるのね。土下座してたら、土下座してるところって手が一番こっちの手前に来てんじゃん。そこがでかくって、はい、体がこうじゃ徐々に三角形のちっちゃくなっているような絵を描いたりしてんだけど、
パンフレットに載ってるやつですね。
載ってる？あの、そうそう。そう。
うん、
だから反省の色が全く見えないでしょ、その絵。
なんか漫画みたい。
いや、あの、反省した絵を描きなさいって言って、はい、描きましたって出したような絵なんだよね。他の人たちのような心の葛藤が絵に出てないっていう。
でもタイトルはビルなんだ。
そう、6点書いてたんだけど、6点ともそういう感じでね、俺結構衝撃受けましたね。いや、この人絶対反省してないだろうっていうような絵だから、
うん、
って言われたから描きましたみたいな。先ほど挙げた植松とか風間弘子とか加藤って絵は描いてんだけど、その反省してるとかそういう絵じゃないんですよ。もう死ぬの分かってて時間つぶしに描いてるみたいな。だから前提としても死を受け入れてるっていうか、そういう感じが見えるんですね、絵に。
私一番この中で反省してるかどうかを私が話すと、あれ、なんか変な感じだけど、風間弘子が一番反省してる気がする。
ね、反省するっていうか、もう向こう側見てるよね。もう死ぬのを覚悟して書いてる感じがするよ。う
ん、で、いろんなことを考えてるし、自分の後悔も絵に表れてるような気が私はするな。
だからもう死を覚悟してるから、絵が丁寧って感じが。
うん、 でもなんか自分のことだけ考えてる絵じゃなくて、人のことを考えてるような絵に見える。でもこの西口は人のことはあんま考えてなさそうな感じは受ける。
いや、だから多分西口は人に見せる前提の絵なんですよ。
うん、だから自分を見せるでしょ。自分を出
す。そうそうそう、反省してますよっていう、そういう感じでしたね。に俺は見えましたね。そして今回、今年の目玉なんですけど、なんとなんと我々のエピソードでも話した林真須美さん、
はい、
岡山カレー事件の林真須美さんも実は絵をですね、出展してたんですね。
うん、あ、それは載ってないな、ネットに。
興味深いじゃないですか。
見たい。
4点、タイトルが日本国、青空、窓、ロープと足首っていう4点書いてるんですけど、これも強烈でね、まあ、林真須美だから期待してたんですけど、ものすごくね、ちょっと心に来るものがありましたよ。絵がね、ちょっと記号的なんですよ。
うん、
モチーフがね、なんていうかね、何かのものを描いているんだけど、絵的に言うとね、花札のさ、絵みたいな感じなんですよ。坊主。
切り絵っぽい感じ？
切り絵っぽいっちゃ切り絵っぽい。ただ、ぶっとい線なんですね、すべてが、
うんうん。
太いんですよ。細い線がない。記号的なんですよ。それでね、これがね、なかなか全部、その4点とも、なかなか強烈な絵で、そのね、記号的な絵の中央に、カーブがかかった太い線が常に書いてあるんですよ。カーブっていうのは何かっていうと、スマイルマークの笑いのような感じの、ぶっとい黒い線が中央とかにね、引いてあんの。これってさ、林真須美の目線からすると、首吊りのロープだ、じゃないですか。
ああ。目の前にある。
目の前にある、そう。
うん、
だから、すごく死を見つめてんだなっていうふうに俺は捉えましたね。4つともね、全部そうなんですよ。
不自然に出てくる。唐突な感じ。
いや、全部がね、それに収まってんの。不必要なのが入ってんのね、それが。
すごいね、それちょっと。首吊りのロープ越しに世界を見てるんだ。
だなっていうふうに俺は解釈しました。だってもう完全にさ、メタファーというかさ、だってそんなの書く必要ないのに書いてるっていうことはさ、それでさ、他の去年、まあ、キャットさんも見たと思うんだけど、いろいろみんなビビってるじゃん、この首吊りのロープっていうのに、だから絵に出てくるじゃん、
うん、
それなんだなっていうふうに俺は思いましたね。多分首を吊る前に見る風景なのかなっていうのをイメージして書いてるのかなっていうふうに思いましたね。違うって言われたら違うかもしれないけど、でも明らかにそうだろうっていうさ、こんなさ、笑いのような感じの黒い線ってさ、首吊りのロープ以外ないじゃん。
この
拘置所内で見れる、イメージできるのなんて。だからそれがずっと目に見えてんだなっていう。だからそれこそ風間博子との対比ですよね。風間博子はそこをも多分超えたんだよね。釣られることに対してはもう気にしてないっていうか。向こう側の世界がこう華やかであってほしいみたいな。風に書いてんのかなっていうふうに、俺は風間博子の絵はそう思ったんですね。異常な極彩色で、向こう側に行けんだったらこれぐらいのビジュアルがあってほしいっていう絵なのかなっていうふうに感じたんですけれども、林真須美の絵の方はまだその手前なのかなっていうふうに思ってますね。
うん。
普通のロープが目の前にあるっていうことは、まだチャンスがあるっていう、そこから抜け出す。超えてないわけだから。まだ首吊りの前で私は立ってるっていう。でひょっとしたら抜けられるんじゃないかっていう希望とかを持ってるのかなっていう感じを受けましたね。それぐらい強い絵でしたよ、なんか。
へぇ。
人に訴えかける、
はい、見てみたかった。
そうですね、写真撮れなかったのがね、やっぱなかなか辛いとこだけど、俺がじゃあカットさんにイメージしながらその絵を描いて送ります。
はい。
こんな感じだったっつって。
年賀状にしてください。
はい、あとね、ちょっと気になったのが今回、多分だけど、ピカソとかさ、あれ誰なんだろう、レンブラントかな。要するに中世の画家の絵を模した絵が多くて、多いっていうかいくつかあって、うん、だからなんか、その、差し入れとかあんのかもしれないですね。昔の絵描きの人の、そう、画集とかが、を見せてて、こういう風に描きなさいっていう風に。だからみんな飛躍的に、画力がアップしてんのかなっていうふうに思ったりもした。ピカソっぽい絵を描いてる人がね、何人かいたんですよ。あとレンブラントっぽいさ、死体を足首からこうフォーカス当てて、つま先からか見てる絵を描いてたりとか、まあね、模写っぽい絵を描いてる人が何人かいましたね。そしてもう一人が忘れてはならない。去年見た時に散々ネタにした山田浩二。
はいはい。 漫画家の、
はい、そうですね、
漫画家じゃないけど、
マジで釣られる5秒前ですよね。
うん、
それですね、キャットさんに翻訳してほしいんですけど、山田浩二がね、今回ちょっと新機軸に入ってて、
はい、
英語と韓国語を学んだようで、タイトルが全部英語なんですよ。5 seconds before being executed and hung by the state power in real life っていう風に書いてるタイトルなんです。うん、これマジに釣られる5秒前ですよね。
それですね。
英語にしただけ
で。釣られる5秒前。
それをタイトルで出した。
MC5。
これ、ちょっと俺は衝撃受けましたね。英語に直しただけだよ、と思って。それでね、山田浩二って、寝屋が中学生2人連続殺人事件の人なんですけれどもね、この人はね、現代漫画とアニメを模写してるんですよね、基本的に。それと、あと自分が首を吊られるのは嫌だって言ってる、アジテーションしてる絵ばっか描いてるんですよね。去年そうだったじゃないですか。
そうですね。
そう。で、今年もそれです。
今年もそれです。
それです、はい。死にたくないっていうのと、アニメーション、鬼滅の刃だったかなとか書いたりしてましたね。あと、鈴宮春樹の。だから多分、テレビ見れんじゃないのかな。
そっか。
うん。鈴宮春樹の死刑廃止とか、
うん、
いろいろね。
やってましたよね。うん、うん。
そう。それも今年も書いてて。で、Nobody Knows、俺がサッカーにハマっていた頃っていうのが、文章が書いたんですよ。それがね、ちょっとなんか、二ちゃんの人が書くような自虐的な文章で、俺はもう今ほら殺人して刑務所ずっと入ってて、出たと思ったらまた中学生2人殺して今度は死刑判決受けてるけど、実は俺でもそんなこのダーティーな悪名を得る前は普通の少年だったんだよっていうのを書いてましたね、サッカーに。
それをノーバディノーズ、誰も知らないと思うけどっていう、
そうそうそうそう、
タイトル。
そう。それで俺がその小学生の頃サッカーやってて、太陽と風を浴びて、
うん、
同い年の少年たちと一緒にサッカーやってた、そんな時期もあったんだよって、今はそれを思い出すみたいな感じのことを書いてましたね。だけど他はもう死にたくないとか死刑廃止を望むとかですね、そういう絵が多かったですね、
うん、
変わらずですよ、この山田個人的には。で、作数が非常に多いっていう、まあずっと変わらないんでしょうね、この人ね。
うん、でもなんか面白いって思っちゃいますよね、
うん、
マジで釣られる。
そうそう、英語を学んでるんですよね、今ね、日本に絶望してるから、日本の司法は自分を助けてくれないと思ってるから、アメリカの外交圧力で死刑廃止するように働きかけてもらうために英語で書いてるみたいな感じなんだけど、でもさ、英語でさ、マジで釣られる5秒前ってふざけてんのかって言われちゃうよね、なんか。
あ、でもほら、広末涼子のことは誰も知らないから。
いや、でも、その、なんつうの、死刑廃止を訴えるのにさ、マジで釣られる5秒前で、だから助けてってさ、
うん、
ちょっとどうなのって話じゃん。もうちょっとさ、なんつうの、こう死刑の問題点を上げるとかにすればいいのにさ、うん、俺が今もう、あとちょっとで釣られちゃうから、助けて助けてって言ってる感じじゃん、
うん、
なんかあんまり響かねえだろうなと思っちゃうけど。まあ、すごくね、作品数今回あるんですよ、山田浩二は。デーモンスレイヤーシリーズっていうのを書いてて、ちょっと面白かったけど、まあ、いろいろね、そういう作品を書いてましたね。あと、これをもう覚えてると思うんだけど、ローンウルフっていう感じで書いてた人いたでしょ。この人もね、また作品たくさん、多作でしたね。で、ローンウルフってさ、絵も描くし、習字みたいなのも書いてて、この人も異常に達筆でしたね。ずっとやってんだろうなと思ったけど、多作な方です。
なんかでも毎年死刑囚展やってたら、もう本当に死刑囚ってことを忘れて、この人の作品、今年どんなのを作ったんだろうって言って見に行く人もいるよね、きっと。
うん。そうですね。多分、去年と今年の比較でしかないけど、やっぱみんな上手くなってますよ。到達力がすげえっていう感じ。
進歩が見えるんだ。
そうですね、そこはちょっと感じましたね。
最近、刑務所で色鉛筆が使えなくなったことを訴えた人がいましたよね。
あ、刑務所はね、はい。
うん、刑務所か。
そう。拘置所は多分関係ないと思うんだよね。拘置所は極彩色でみんな絵描いてるから。しかもさ、死刑囚の拘置所って、本当にこう、不思議な場所じゃないですか。
うん、
で、法律ではさ、速やかに死刑執行しようって書いてあるのにしないわけでしょ？
はい。
その期間、絵描いてていいよとかっていうのもなんかすげえ変な話じゃないですか。
うん。労働はしてるんですか？
労働しない。拘置所は 中入ってるだけです。だって、罪を償うのは自分の死をもって償うっていう風判決が出ちゃってるじゃん。だから働く必要はない。うん、刑務所は労働して、財界から排除して、刑務所っていう枠に入れて、そこで働いて賃金を得ろ。うん、もしくは、刑期があるから、出てった時に仕事がつけれるように腕をつけさせてやるっていう考え方だと思ってるんだけど、だから、まあ、働かないっていうのもあるらしいんだけどね。禁錮何年ってほら、おじさんがなったじゃないですか。上級国民の。あの人が禁錮何年だから、もう働けないからさ、年寄りすぎて。だから、拘置所と同じような生活をすると思うんだけどね。部屋の中にずっといるっていう。
絵描くのかな。
だから、彼は刑務所の方だから、制限は。
あ、そっか、書いちゃいけないのか。
外界から、取り除かれてる趣旨だから、そこにいるっていうのが、その償いになるんで、自由は与えないってことでしょ。でも、刑務所ドキュメント見たら、その中でも一応、ランクをつけてやると、受刑者はおとなしくなるというか、勤勉になるんで、そういうのやってるかもしれないですね。喧嘩したりとか、ルールを守らない奴らはダメで、ちゃんと日常生活を送っている人たちはランクが上がって、部屋とかも独居房で結構いい部屋になるとか、そういうふうに分けてる刑務所もあったから、そういうのをやってるのかもしれないですね。でも、拘置所は多分変わんないんじゃないですかね。どうなんだろう。拘置所はでも、お金と衣類は制限なしで差し入れできたから、どうなんだろうね。死刑の判決受けた人たちは多分また別とは思うんだけど、そういうのはないのかな。なんかね、拘置所入ってる人ってさ、裁判前だったりするから、犯罪者じゃないじゃん。裁判中とか裁判前って。罪問われてるだけであって。だから、何でも差し入れできたんだよね。あんま何でもじゃないんだけど、服と本とか持ってきたものはチェックされて、チェックする場所があって、それで OK だったら入れられて、本だったら3冊だったかなみたいなのがあって。あと、拘置所の中に購買所みたいなのがあって、そこで買ったやつは入れられるんだよね。もうチェック済みだから。誰々さんに、みたいな感じで。それが効くのかね、その死刑囚の人たちもね。でも確実にさ、死刑囚の人たちは、どっかで情報を得てるよ。じゃないと漫画の絵とか描けないし、あとさ、チャットさんも覚えてると思うけどさ、前回もさ、アイドルのイラストばっかずっと描いてる人いたじゃん。
いたね。AKB の絵とか。
そうそうそうそう。あの人がまたたくさん出展してて、これ誰だったっけな、原正史っていう人か。この人もずーっとアイドルの絵描いてたよ、鉛筆で。だから結構みんなその辺見れるんだろうなっていう気はしますね。あと女性の絵を描くっていうことはやっぱ放置されてるからさ、性欲が溜まってんだろうね。そういう感じはするわ。そんな感じでしたね、今回は。あとね、もう一人ね、最重要人物がいたんだけど、この人絵描いてないんだよね。坂口博士。この人ね、足元を見つめるっていう、多分小説を描いてるんですよ。400字詰め75枚ってことは。絵ばっか見せたからさ、坂口博士の絵ねえなと思ってスルーしちゃったんだけど、絵って縦に置くじゃないですか。
はい。
だけど小説とかってさ、
平置き。
そうそう、平置きだから、表現点のさ、ルートで行くと、奥の方にテーブルが置いてあって、そこに置いてあってる群の中に多分あったと思うんですけど、だちょっと見れてないのが残念なんですけど、でも坂口博士が出してるんですよ。それはね、ちょっと気になりましたね。坂口博士は何やった人かは覚えてますか？
なんだっけ？
わかんないか。この人ね、あれなんですよ。連合赤軍の人なんですよ。浅間山荘事件で捕まった人。
え、じゃあ高齢じゃないの？
そう、めっちゃ高齢。だいたいさ、幹部の人ってほぼ亡くなってるから、自殺したり、あと、年取って死んだりしてるから、この人はまだ生きてるんですよね。それでまあまあ、死刑囚ですからね。なぜか執行されない。まあ執行されないのはさ、以前も話したと思うんだけど、共犯者が海外逃げてたりするから執行されないっていうのがあるじゃん。それなのかなっていう気がします。仲間がね、捕まってたんだけど、そのテロを起こされて、超法規的措置っていう、得体の知れない、その日本国憲法を超えた枠組みで釈放されちゃったんですよ。一人。それが多分今、レバノンだか、パレスチナだかにいると思うんですけど、まあ死んだのか生きてるのか分かんないですけど、そういう人がね、多分逃げてるから、この人執行されないのかなっていう気がします。まあ連合赤軍っていうね、学生運動からテロ組織になってった人たちの、今これ、入ってる最後の人なのかな、ちょっとその辺わからないんですけど、死刑囚として入ってる人ですね。で、連合赤軍の人たちってさ、ガリ版で小冊子っていうの？ミラとか作ってたから、やたらね、本出してんですよ、みんな。
うん。
で。なんでこうなっちゃったのかみたいな、回顧録みたいなのよく出してるんですけど、この人も出してましたね。 今この足元を見つめるっていう400字詰め75枚の本が一体どういうこと書いてるのかなっていうのを見たかったなっていうのをちょっと悔やんでるところありますね。多分変わってないとは思うけどね。日本政府を批判して、ただそのために死んだ殺しちゃった人たちについてはごめんなさいしてるっていう本かなっていう気はして、前回の本がそういう本だったんで、連合赤軍の人たちって あれなんですよ、あの集団リンチして人殺してるんですね。
うん、
レッドっていう山本直樹の漫画に詳細が書かれてるんですけど、みんなで日本を変えようって言って団結したのに、内下場で気合が入ってねえとか言って殴り殺したり、雪山に放置して凍死させたりして、仲間をどんどん削ってった人たちなんですよ。要は狂ってる人たちなんですね、
うん、
それで捕まって、お前らバカじゃないのかっていう風に世間から言われた時にハッと我に返るんですけど、だからその自分たちが仲間を内下場で殺してったことに対しては申し訳ないけど、今の日本国家の考え方については反対する、謝らないっていう、なんかそういう姿勢を貫いてる人ですね。でも良かれと思ってさ、活動して鉄砲とか売ってるところを強盗に入って銃盗んでさ、浅間山荘っていう単なる民宿に強盗に入って人質取って警察銃撃繰り返すってさ、どういう人間だよと思っちゃうけどね。
そうね
その外吉の末裔みたいな感じですよね、変更思想の、
うん、
そういう人がね、ちょっと今回参加してたから、絵描いてほしかったなと思いましたね。どっちかっていうと絵の方がね、なんか見えるじゃないですか、向こう側見てんのか、まだこの生きることに未練に執着してんのか、そういうのがねあるなと思いました。
なる
ほど、はい、こんなとこで。で、この死刑囚表現展って多分あれなんですよね、文化の日周辺でやるんですよね。前回もそうでしたもんね、
うん、
だから多分来年も11月にやると思うんで、で、あんまり告知してないんですよね、これね。別途で死刑囚表現展、来年だったら2022とか言って検索しないとあんまり出てこないんで、興味がある人は10月ぐらいに死刑囚表現展2022ですね、来年チェックしていただくと見れるんじゃないかなっていう感じはします。
ね、でも東京だけですよね。
そうなんですよね、うん、この八丁堀のね、駅近の記念館でしかやってないから、
うん、
ちょっとね、東京以外の人は大変かもしれないけど、ただ見る価値はありますよ。シリアルキラーとか犯罪とか好きな人はぜひ見てほしいなと思います。俺思ったんですよね、やっぱり今回の見に行って結構時間かけて見たんだけど、前行ったバニラガローのシリアルキラー展とかって、あの人たちってやっぱさ、あの金儲けのために描いてる絵だったんだなっていう風に、
ゲイシー
さ、
まあそうですね、頼まれた絵を描いてたからね。
そうそう、だから
注文受けてから描いたりしてたし。
そうそう、だから死を目の前にして描いてる絵を感じなかったんですよ、恐怖感とかそういうのがなくって、なんかこうお金を稼ぐために描けてやってるから、はいはい描きますよっていうような感じの絵で、うん、今回のさ、日本の死刑囚表現展はさ、やっぱりこう風間弘子とか、あの上松みたいに達観した感じ、もう死の向こう側を見てる人の絵っていうのと、死の前に立ってる絵の人って極端に分かれてて、そこがアートを超えたこの人間心理の奥深さっていうか、そこが垣間見えるなと思ったんですよね。だから多分山田浩二とかはさ、あの風間弘子には多分なれないなと思ってて、死の向こうを見てないから、死刑廃止に人生かけるぜっていうさ、なんか、
でもやっぱ死刑囚っていう立場ってさ、その人殺さないとってそこにね、死刑にならないと立てないし、そこでアーティストでもない漫画家でもない人が自分で絵を描くってなんかすごいよね。
すごい、だからこういうのは絶対俺は続けてほしいと思ってるんですよ。でも本来はおかしな話なんですよね。だって死刑が、あの、裁判で決まったら、すぐに速やかに執行しろっていう風になってるわけじゃないですか。
はい。
それを遊ばせて絵描かせてるってさ、これもまた残酷だよなって思うわけですよ。死を前にしてガタガタ震えてるやつに、その、なんつうの、心境を絵に表しなさいって地獄じゃないですか。
まあそっか。
そう。だから、あの、風間弘子とか多分、上松とかは向こう側を見てるから、今日死刑ですよって言われたら多分、はーいって言って、速やかに死刑にされる、うん、勝手なイメージだけどね、ような印象はあるんですけど、なんつうか、加藤智大とかさ、山田浩二とか、この原正史とか、 は、なんつうの、あと西口宗広か。この辺はさ、多分、嫌だとかっていう人たちなのかなっていう。もう一回シャバに出るチャンスをくれみたいな。そんな感じがあります。
そうだね。それでもそれで強い思いだし、そう、の人たちの気持ちを知れるっていうのはすごい貴重だなと思う。
ね、なんか、こういうのは絶対さ、もっとでかい会場でやった方がいいなっていうふうに思いますよ。死刑反対賛成じゃなくって、罪を認めた、もう死を前にした人がどういう絵を描くのかっていうさ、社会実験だもんね、うん、これね。
そうね。
病気で死ぬんじゃなくて、他人に、お前これからいつかわかんないけど、殺してやるって。
うん、
いわゆるホラー映画とかでさ、少女とかが監禁されて殺されるのと同じ状況なわけじゃん。
そうだね。
てるって、
うん、
その心理的状況を書いてるわけだからね、なかなかすげえなっていう。
うん、あと、なんで自分がそこにいるのか、もう殺さなければ、人を殺さなければそこにいなくてよかったのにっていう反省もさ、もう後悔してもしきれないとか、どう、何を考えてるかわかんないけど、そういう気持ちも織り交じった絵だよね。
そういうのを考えてる人はそういう絵が出てくる。俺のせいじゃなくて、社会とか家庭環境が俺をこうしたんだっていう人はそういう絵になる、
ね。まあ山田はそうだね。
そうそうそうそう。頑張れ俺っていうタイトルとかあるから、ね。なんかこの人だからちょっとね、変なユーモアがあるんだよね。なんだろうね、面白い。人間的には面白いですよ。
いや、人間的にめっちゃ面白い。うん。うん、
あと他のタイトルで、大阪拘置所の死刑確定者の処遇を受け持つ職員2人組に捧ぐとかさ。処刑のボタンを押すのは誰だとかさ、なんか、そういう、ちょっとね、うん、なかなかね、結構ギャグとか、ギャグなのかわかんないけど、切羽詰まった何かを感じる。あともう一人ね、うん、ちょっと言い忘れてたんだけど、今回ね、新しい人で、この何者かわかんないですよ。ペンネームだけ書いてて、麻酔切れっていうペンネームの人がいて、
うん、
この人も、自分の死に関する恐怖感を絵にしてるんですけど、水彩画っぽいね、淡い絵なんだよね、この人ね。この人もちょっと今日、印象に残ったんですよね。
あ、一枚見れた。
見れる？
デッドマンウォーキング？
デッドマンウォーキング、そう。これ多分自分が釣られてるイメージじゃないですか、右側の足は。
そうですね。
だから死に対する恐怖なんだけど、ちょっと淡い感じでね、ぼんやりした感じで。この人もなんかちょっと印象に残りましたね。今の自分を動かしている、あの時の愛しい季節だとかさ。だから、その、うん、やっぱり外の世界を強襲してるっていうか、外の世界をこう感じて、思い出して生きてるみたいな感じの絵は、うん、なかなかね、新しい切り口というか、そういうのは感じましたね。だからやっぱね、こういうのはね、死刑囚表現展みたいなのは、もうちょっとね、みんなに認知してもらって、まあ、今の会場でもいいんだけど、今の会場ってさ、すげえ人が入ってて混んじゃってるから、もうちょっと大きい会場とかでやれたら面白いのにな、っていうふうに。あとみんなに見てほしいですよね。これこそがさ、なんつうの、犯罪抑止になるなと思うよ、見てて。死刑反対以上に。だって、
悲痛の叫びが聞こえる。
そう、刑務、拘置所に入ってるイメージって俺らないじゃないですか、見てないから。
はい。
でも絵を見ることによって、その恐怖感っつうの、もうみんなさ、うん、あと一歩でも、なんつうの、走り幅という意味で、もう飛んでる状態じゃん。あとはいかに落ちるだけでしょ？もう首吊られるってことは死ぬまでの飛んでる状態で描いてるわけだから、そこのね、ダイナミズムというか、人間の意志の表明というかね。ここはやっぱりこう、なんとも言えない気分になりますよ。ただ死刑反対になるかって言ったらならないけど、俺は見てて。でも死を迎える人のさ、絶望、渇望する絵っていうのは、心に響くね。これは逆に死刑抑止になるなと思いましたよ。こんな絵を描かなくちゃいけないようになるんだっていうね、人を殺すと。
そうだね。
そっちの方にこう、刺されましたね。
うん。そうだね。死刑囚のことは、知れば知るほど死刑になりたくないって、やっぱりなるだろうから。
うん。
うん。犯罪が減ればいいんです。
そうですね。だからいろんな人に見てもらいたいなっていうふうに思いますね。まさかね、こんな絵を描くためにさ、死刑して 人殺してやるって思うやつもいないだろうからね。
うん。
このアートは素晴らしいのは、人殺したらこんな素晴らしいアートができるのか。
その極地に行きたいっていう。
そうそう、そんなやつもいないだろう。はい、まあ今回はね、この死刑囚表現展2021というのをちょっと語らせていただいたんですけれども、来年もね、多分きっとやるんで、興味ある方は、11月に多分やると思うんですよ。だから、死刑囚表現展2022とかで、Google で検索をしていくと、その日にちはわかるんじゃないかなっていうふうに思います。私もギリギリ気づいたんで、7日の日曜日に急いで行ったんですけど、まあめちゃめちゃ混んでましたね。はい、では、今回はこんなとこですかね。
はい。それでは、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。Twitter はイットさんが、インスタはキャットが管理しています。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。また、ツイキャスも毎週金曜日11時からイットさんのデスライブ放送しています。そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。英語版はデスラジオを英語のスペルで検索してください。それではまた。
それではまた。